今日の箇所は創世記の2章20節から25節までです。創世記の2章の20節から25節。こうして人はすべての家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけたが、人にはふさわしい助け手が見当たらなかった。そこで神である主が深い眠りをその人に下されたので、彼は眠った。それで彼のあばら骨の一つを取り、そのところの肉をふさがれた。こうして神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れてこられた。すると人は言った。これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉。これを女と名付けよう。これは男から取られたのだから。それゆえ男はその父母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となるのである。その時、人とその妻は二人とも裸であったが、互いに恥ずかしいと思わなかった。アメン。カイ様は、人が一人でいるのは良くない。彼のためにふさわしい助け手を作ろうとおっしゃいましたけれども、いよいよ、そのアダムにとってのふさわしい助け手を今日作られた場面です。
하나님께서아담이독처하는것혼자있는것이보기좋지않다하시면서아담을위하여서돕는배필을지으리라하시고난뒤에그말씀하신대로오늘이아담을위한배필을지으신장면입니다
このふさわしい助け手をこのアダムに直接手を下して作られる前に、アダムのもとに野のあらゆる獣や動物たちを連れてこられましたけれども、その中にはふさわしい助け手は見当たりませんでした。
아담에게정말제일알맞는그배필을주시기위해서하나님은에바를생각하시고그리고아담에게확실하게어떤것이가장자기에게확실한배우자인지그것을알고깨닫게하시기위해서모든지으신생물들을아담앞으로끌고오시고그리고이름을지켜하시고그생태계를알게하시고그리고난뒤에아담에게가장필요하고적합한에바를알게하시고그것을지으셨습니다
주가아담에대해여러여러의개모노たちを連れてきては、そしてアダムがそれに名前をつけてということをしてきましたけれども、しかしその中にアダムにとって命を共有できるような、またアダムの助けとなるような命はなかったんです。
여호와하나님께서각종들짐승과공중의각종새를지으시고아담에게이름을지으라그렇게말씀하시면서아담앞으로이것들이오게했는데아담이하나님이지으신그모든생물들과만나고그것을점검하고보면서그속에서자기에게가장필요한그자기의도움을줄만한것이없는것을알았습니다
カイ様が、そうして、アダムのもとに、もろもろの獣たちや動物たちを送られたように、皆さんにも、いろいろな、状況、時には獣のような状況さえも送られることを、昨日学びましたけれども。
어제、저희들이공부한곳에그말씀을통하여서、아담에게모든그각종생물들이나오게하시고、이름을짓게하신것같이、여러분들이살아가는이환경가운데서도여러가지일들이일어나며그일들가운데서여러분들이정확하게잘보고판단하고이름을짓게하시는그런상황이나타납니다
아담이그중에서누구도자신의助け手を助け手を選べなかったように皆さん独身である皆さんもしかしたら今に至るまで同じ命を共にできるものが選ばれなかったのでしょう。
아담이모든생태계에있는생물들을마주대하면서도그생물가운데서자기에게꼭필요한그배우자를고를수없었던것같이여러분들도인생을사시면서지금까지만나는모든환경모든사람들가운데서자기에게꼭필요한사람을만나지못했을것입니다
아담과온나를得るためには먼저하나님은그아담에대해깊은잠을주다사립니다
아담에게가장필요한대피를주시기위해서하나님께서제일먼저하시는일이뭐냐아담을깊이잠재우는일이었습니다
そしてその寝ている間に彼のあばら骨の一つを取って、そしてその肉をそがれて、そして再び起き上がらせます。
여호와하나님께서아담을깊이잠들게하시고그리고그잠든아담에게서갈비뼈를취하시고살로대신채우셨습니다
キリストも全く同じで、キリストが教会を生み出すにあたっては一度死んで葬られて、そして深い영혼이그다られました
그리스도도똑같이그리스도께서이세상의교회라는것을탄생시키기위해서일단한번십자가위에서죽으시고그리고그깊은잠이라는3일간이있었고그리고난뒤에취하여서그리스도의갈비뼈를취하여서생겨난것이이교회라는것입니다
まことのアダムである예수様も脇腹を槍で突かれてそしてそこから血と水とが流れ出ました。
진실하신구세주되신예수님께서그옆구리에창에찔리시고그리고그물과피를흘리시고난뒤에
そして예수님은3日目によみがえられそして、それによって復活したことによってこの復活の예수님につながる人たちを教会として花嫁として女として立ててくださったんです。
옆구리에창을맞으신예수님께서3일간죽음가운데갇혀계시고그리고부활하신뒤에부활하신생명으로다시나으신것이교회인데한사람한사람각자신부로부름을받은교회이하와인것입니다
世の中の男性たちも同じように結婚にあたってはまず自分に対しては死ななくてはなりません
그러므로이세상에서남성들도정확한결혼을하기위해서는깊이잠들게하시는하나님손에서잠들지않으면안됩니다
結婚は墓場だと言われますけどそれはある意味では真実です
어떤사람들이얘기하기를결혼은무덤이다라고얘기하는말이있는데어떤의미로는이것이진실한말이기도합니다
なんで結婚は墓場かって言われるとそれまで自分のやりたい放題に生きてきたのがそれができなくなるからだからそれを、まあ、世の人は悲観してですねそういうふうに言うんですが
결혼을사망이다무덤이다라고얘기하는이말은결혼하기전까지는자기마음대로살았는데결혼하고난뒤에는결혼이란것에구속을받아서자기마음대로살지를못하기때문에결혼이라고하는것은죽음이고사망이며그리고무덤이라고세상사람들은비관하여서얘기합니다만
しかし自分に対して死ねば新しい命をより優れた命を得るんです
그러나자기자신에대하여서죽는것깊이잠이들면새생명정말아름다운생명을그것을통해서얻을수가있는것입니다
男性はそれまで自分のただ自分の面倒を見るためただ自分を喜ばすために生きてきたのが結婚したらもうそれが、できなくなります
남자들이독신으로있을때는자기자신혼자의기쁨을위하여서그냥살아갔습니다만그러나결혼을하고난뒤에는자기혼자의기쁨을위해서는살수없는인생이되어버리고맙니다
男性は結婚したら、その後は自分のためではなく愛する妻のためにまた愛する子供のために尽くしていくようになるんです
왜냐하면독신이었던사람이자기혼자만의기쁨과즐거움을위해서살던삶이결혼을하고난뒤에는사랑하는아내를위하여그리고 두 사람 사이에서 얻은 이 자녀들을 위하여서 열심히 살아가지 않으면 안 됩니다.
여성도 마다 同じです.
여성들도 마찬가지예요.
それまで ただ 自分の ために 生きてきたのが 今度は 夫の ために また 子供の ために これから 生きるよう になるんです.
결혼 전에는 자기만을 위해서 살던 이 여자분들이 결혼을 하고 나면은 남편을 위해서 살아야 되고 그리고 난 이제 태어난 아이들을 위해서 살아야 하는 삶이 주어집니다.
そういうわけで神の民の結婚にあたってのまず第一条件は自分に対して死ぬということです。
그러므로 하나님의 백성들이 결혼에 대하여서 첫 번째 주어지는 조건이 뭐냐? 결혼하면 자기 자신에 대하여서는 죽어야 된다는 것입니다.
また 女性が男性のあばら骨から捉えたというのも非常に興味深いです。
그리고 또 여자들이 하나님이 깊이 잠재우신 아담의 갈비뼈에서 태어났다라고 하는 것도 정말 흥미진진한 사실입니다.
頭ではなく、また足の骨とかではなく、あばら骨、脇腹の骨からです。
왜 하나님께서 이 여자를 만드실 때에 머리에 있는 뼈도 아니고 그리고 발의 뼈도 아니고 이 갈비뼈로 만드셨을까요?
これは女性は男性のそばで生きていくべきであると。また男性は女性をその脇に入れて生きていくべきだということです。
이게 무슨 뜻이냐면 항상 이 옆구리 갈비뼈 부분에 항상 여자는 붙어서 살아야 되고 그리고 남편들은 자기의 아내를 자기의 그 옆 부분, 갈비뼈 부분에 항상 차고 다녀야 된다라는 뜻입니다.
またこのあばら骨のある部分は非常に人間の器官としては重要な部分で、髄液とかまた血液とかが作られるところですね。
그리고 이 갈비뼈 부분은 인간의 이 생명을 유지하는데 가장 중요한 이 기능들이 있어서 수액이 있고 그리고 이 생명 유지를 위해서 필요한 부분입니다.
誠に命を共にするということでもあります。
그러니까 생명을 함께 공유한다라고 하는 뜻이 이 갈비뼈의 뜻이 또 있습니다.
남성과 아담은 この女性が作られて、そしていよいよ神様がその女性をその男性のところに連れてこられた時、
하나님께서 아담을 깊이 잠재우시고 갈비뼈를 하나 빼고 그 뼈를 통해서 아담에게 가장 필요한 배필을 지으시고 이 아담에게 끌어오셨을 때
아담은 말했습니다. これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉。
아담이 하나님이 자기에게 이끌어오신 여자를 보고 말합니다. 이는 내 뼈 중에 뼈요, 살 중에 살이라.
これこそ今や、これはついにというふうにも訳せるし、とにかくアダムはこの女性を見て、これこそ待ちに待った自分にとってふさわしい助け手だ、もうすごく喜びがこの箇所から現れております。
아담이 가로대 이는 이라고 하는 게 원어로 번역을 하면 드디어라는 말이에요. 아담이 가로대 드디어 내 뼈 중에 뼈요 살 중에 살이 왔다 그랬어요.
一目見た時からこの人こそが自分の助け手だと分かったんですね。
아담이 한눈에 이 하나님이 이끌어 오시는 하와를 보고 자기에게 가장 적절하고 필요한 그 반여자인 것을 알았습니다.
男と女との出会いは誠に不思議なもので 本当にその道は神様しか知りません。
이 여자와 남자의 남녀의 이 만나는 것들, 이 만나는 순간들이 너무나 희한하게 해서 이 인연들이 되고 만납니다. 그리고 희한한 이 인연, 그리고 이 만남의 처음과 마지막 결국은 하나님밖에 모릅니다.
아담과 에바의 케이스のように 出会った 순간이 팟때 오타가이가 分かってお互いが喜んでというケースも世の中にはありますけれども、
아담과 하와 타고 꽃같이 만나는 그 순간에 아드디어내뼈중에뼈살중에살아만났네이러는만남도세상에있습니다
出会った瞬間には分からずまさかこの人がそうかってもうずっと分からなければ分からないケースもあればあるいは全く逆でこんな嫌な女見たことがないとか、まあ、そういうケースさえもあります。
자기의뼈중에뼈살중에살이라는것이한눈에보고알수있는사람도있고아설마이사람이아예뼈중에뼈야살중에살이야라는사람도있고어이구징그러워라저게무슨내중에나의살중에살이고뼈중에뼈야그랬는데알고보니까진짜살중에살이고뼈중에뼈인사람이있어요
しかし夫婦になるべく男女はお互いがお互いに対して同じ肉からの肉であり同じ骨からの骨です。
이정확한부부라고하는사람들은서로가서로에게있어서뼈중에뼈요살중에살인것입니다。
아담은これを女と名付けよう。これは男から取られたのだからと言いました。
아담이자기의뼈중에뼈살중에살을만나고난뒤에말합니다이것을남자에게서취하였은즉여자라칭하리라
女と名付けたのはアダムすなわち男の側であってすなわち女は男の方支配権のうちにあるということです。
이아담이짐승의이이름을다지은것과같이하나님이아담에게이끌어오신이자기의배필에게도하나님이이름을짓지아니하시고아담이여자라고칭하였으므로이여자는남편에게속하고남편의구속과속박을받아야합니다
とはいえ主にあっては女は男を離れてあるものではなく男も女を離れてあるものではありません。
그러나주안에서는남자가여자없이남자다라고할수도없고여자가남자없이내가여자라고칭할수도없습니다
第一コリントの11章を開きたいと思います。第一コリントの11章の、7節から12節までお読みします。男は被り物をつけるべきではありません。男は神の似姿であり神の栄光の現れだからです。女は男の栄光の現れです。なぜなら男は女を元にして作られたのではなくて女が男を元にして作られたのでありまた男は女のために作られたのではなく女が男のために作られたのだからです。ですから女は頭に権威の印をかぶるべきです。それも御使いたちのためにです。とはいえ主にあっては女は男を離れてあるものではなく男も女を離れてあるものではありません。女が男を元にして作られたように同様に男も女によって生まれるのだからです。しかし全ては神から発しています。確かにここにおいても明らかに、男の方が頭、まあ、女の頭でありますけれども
오늘이말씀을통하여서도하나님께서우리에게알아라하는것이남자가여자의머리라는것입니다。
しかし全ては神から発しているとある通り、まあ、男はだからといって女を好き放題に支配するのではなくあくまで男の上に神がおられてそしてその神の御旨に従って、全てのことを治めるべきだということが言われています。
남자니까여자를지배하고여자니까지배함을받고라고하는것이아니고남자는하나님앞에지배를받고여자는남편에게지배를받고이지배받는모든남자와여자가하나님의지배를받는다는것입니다。
男と女の全ての権威のトップは神から発しておりますので
남자와여자의모든머리가누구냐하나님입니다。
もし男性が、その 神に従っていない肉に従って女を支配するような
예를들어서남편이라고하는사람이하나님께순종하지아니하고육체의법으로이자기아내를순종시키고복종시키려고하면
それは本来あるべき姿ではありません。
그런순종과복종을요구하는그남편은본래하나님께서말씀하시는여자의그남편으로서의권리를부당하게행사하고있는것입니다
そのような場合は女性は男性ではなく神様を頭とするべきです
그러므로하나님께불순종하는남편이자기에게있을때는이남편에게순종하는것이아니고하나님께이아내는순종해야하는것입니다
パウロもまた女性が結婚している女性が男性がもし去っていくのであれば相手が未信者であるならそれはそのまま放っておきなさいとなぜなら神は秩序の神であるからです
사도바울이말하기를이믿는여자에게믿지않냐는남자가있어서그남자가믿는여자를버리고떠났을때에는그버리고떠난남자를더이상따라가지말아라그랬습니다왜냐하면따라가지않는것이믿음안에서질서를지킬수있는한가지방법이기도했기때문에
하나님은人を男と女とに作られましてそしてそれは誠に結婚の奥義として偉大な奥義として하나님은この最初の結婚を定められました
하나님께서는이인간을남자와여자로창조하시고그리고난뒤에이엄청난비밀을두사람에게주시고그리고여자와남자를결합시키시고하나로만드셨습니다
もう一箇所에베소서の5章を開きたいと思います에베소서5章の22節からまず24節までこれは妻たちに対する勧めです妻たちよあなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい
아내들이여자기남편에게복종하기를주께하듯하라
なぜならキリストは教会の頭であってご自身がその体の救い主であられるように夫は妻の頭であるからです
이는남편이아내의머리됨이그리스도께서교회의머리됨과같으니그가친히몸에구주시니라
教会がキリストに従うように妻もすべてのことにおいて夫に従うべきです
교회가그리스도에게순종하듯아내들도본사의그남편에게순종하고복종하랍니다
ここにまず前提条件として教会がキリストに従うようにとあるように妻もまた教会がキリストに従うように夫に従うべきだと勧められています
いい복종이란말이것에어느정도까지해야될것인지를우리에게가르치시는데교회가그리스도에게복종하듯아내도본사의그남편에게복종하라고합니다
나자라私たち教会の頭がキリストであるように
왜냐하면이교회의머리가그리스도가되신것같이
夫は妻の頭だからです
남편은그아내의머리이기때문입니다
また25節からですね続けて読んでいきたいと思います夫たちよキリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたようにあなた方も自分の妻を愛しなさい
남편들아아내사랑하기를그리스도께서교회를사랑하시고위하여자신을주심같이사랑하라합니다
夫に対する勧めは妻を自分の妻をキリストが教会のために自身を捧げられたように愛しなさいということが言われています
남편들에게말씀하시기를아내사랑하기를그리스도께서교회를사랑하여서자기자신을십자가에내어주신것같이생명을내어주신것같이아내를생명을내어주기까지사랑하라
그리스도가교회のために命をまず捧げられました
그리스도께서는교회라고하는저희들한사람한사람을사랑하시고그리고사랑하신다하시면서사랑의증거로자기자신의생명을십자가에내주셨습니다
それと同じレベルのアガペの愛が男性に要求されているんです。
그러므로이남편들이아내를사랑할때그리스도께서교회를사랑하여주셔서자기자신을내주신그사랑아가페의사랑을가지고자기아내를사랑하라하십니다
今読んだ箇所は、ね、もうウーマンリブのこのご時世の世の中によっては、受け入れられがたい言葉かもしれませんけれども
지금저희들함께봉독한이말씀들을보면은우먼리브한이세상가운데서아좀시대에뒤떨어진말이구나라는생각이들지모르겠습니다만
またウーマンリブの時代でなかろうともちょっと厳しすぎるように聞こえるかもしれませんが
여성상위시대를은유하지않을지라도지금읽은말씀이조금힘든말씀이구나어려운말씀이구나그리고우리가지키기는어렵겠구나하는그런느낌이듭니다
아それはそうですなぜなら人間にはもともとそんな愛はできませんしまた従うということもできないものです
이사랑이라고하는것이인간에게있어서가장필요한것이기도하지만가장하지못하는것도사랑이고가장이사랑때문에곤란을겪는것도사랑입니다
자일단なんでこうやって進められているのかというとその鍵はキリストと教会の関係がまずありきだからです
그런데저희들에게있어서정말부적절하고행하기도힘들고받고만싶은이사랑이사랑을왜이렇게성경이얘기를하냐면이사랑이라는것을빼고는예수님과우리의사이를연결할수있는것이없기때문입니다
皆さんがキリストにつながるのであればこのようなことが可能なわけです
우리자신이그리스도께속하지않을때는이지금읽은말씀이저희들가운데서역사하고행해줄수있는말씀이될수가없어요근데저희들이그리스도께속하면이말씀을행할수있는능력과사랑이저희들가운데서나옵니다
続いて26節から32節まで。キリストが創されたのは、御言葉により水の洗いをもって、教会を清めて、聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワや、そのようなものの何一つない、清く傷のないものとなった、栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。
キリスト께서왜죽으셨냐면、죽으심으로말미암아우리에게사랑의관계를만드시고그리고죽으신그리스도께서사랑의산물로주신주의말씀의물로우리를씻어서깨끗하게하셔서거룩하게하시고자기앞에영광스러운교회로세워서티나주름잡힌것이나이런것이없이거룩하고흠이없게하게하시기위해서그리스도께서죽으셨답니다
そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません
이와같이남편들에게주어진과제가뭐냐그리스도께서죽으시기까지사랑하셔서그죽음으로사랑을이내세웠던것같이자기아내사랑하기를죽는것같이사랑하라는것입니다
自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです誰も自分の身を憎んだ者はいませんかえってこれを養い育てます。
자기아내를사랑하는사람은자기의몸을사랑하는자랍니다。그리고아내를사랑하는자는자기를사랑하는자고아내를사랑하는자는자기몸을육체를미워하지않고양육하고보호하는자랍니다。
それはキリストが教会を創されたのと同じです。
이같이하는사람들이그리스도께서교회를보양한것같이한사랑을다이룬사람입니다
私たちはキリストの体の部分だからです。
우리는그리스도그분의몸의지체입니다。
それゆえ人はその父と母を離れ、妻と結ばれ、二人は一心同体となる。
이러므로사람이부모를떠나그아내와합하여그둘이한육체가될지니。
この奥義は偉大です。私はキリストと教会を指して言っているのです。
이비밀이크도다。내가그리스도와교회에대하여말하는다。
それはそれとして、あなた方もおのおの自分の妻を自分と同様に愛しなさい。妻もまた自分の夫を敬いなさい。
그러므로너희도각각자기의아내사랑하기를자기같이사랑하고아내도그남편을경외하라
夫婦の関係はまずキリストが教会を愛された関係、これがお手本中のまずお手本とならなくては夫婦の正しい関係は結べません。
부부관계중에서가장좋은부부관계가뭐냐면그리스도께서교회를위해서자기자신의몸을내어주신것이것이부부관계의기본이되어서내어주는것자기자신을내어주는것이기본이되어야한답니다
夫と妻の全人格的な交わり、これはもう肉体だけでなく心も魂も全ての面において一つとなる交わりです。
이남편과아내가육체로만하나가되는것이아니고인격적으로도하나가되어야한답니다
そういうわけで結婚する男女のまず2つ目の条件として父と母と離れなくてはならないわけです。
그러므로저희들이결혼할때에두번째하나님께서저희들에게주시는조건이뭐냐부모를떠나라고하는것입니다
そして一個人として自立して、そして一人格として立って、そして妻を愛し、また夫を敬うようになるべきです。
부모를떠나서독립한사람이되어서독립한두사람이한몸을이루고육체로나인격으로나하나가되는것이것이결혼입니다
このように結婚の奥義は偉大です。
이와같이결혼이라고하는이비밀이엄청나게큰것입니다
創世の初めの初めからこの結婚が出てくるほど神様結婚を尊ばれました。
하나님께서는이창세때처음부터이결혼에대해서언급하시고그리고창세때처음부터결혼을언급하시기까지결혼이굉장히중요한사안이라는것입니다
どうか独身の男女はこの結婚の奥義を覚えつつ、また既婚の男女の方も今一度この奥義の素晴らしさを覚えつつ、これからの生活を歩んでいく皆さんでありますように。
未婚인사람도기혼인사람도이결혼이라는것이얼마나엄청난큰비밀이있는것인지알고결혼하기위해서는어떤과정을통과해야되는지그것을바르게잘알고깨달으시고그결혼생활을영위하시며그리고또결혼하시기를바랍니다
예수님의이름으로축복합니다
예수님의이름으로축복합니다
아멘아이스르예수님아나타こそ私たちの誠の夫であり、あなたがまず私たちのために命を投げ出して愛してくださった。そして私たちがシミやシワや傷の一切ない花嫁として立て上げられました。これが元となって私たちは結婚の奥義を見ることができます。この世において結婚はまず自分自身に対して死ぬことであり、相手に対して捧げることであり、そして伴侶に対して、また子供に対して命を捧げるものです。どうかこの奥義を外すことなく正しい結婚の生活を送ることのできる私たちでありますように。どうかこの家庭における命の祝福に預かるものとして、私たちがますますキリストにつながって御言葉を私たちのうちに混ぜて、そうして夫婦生活、家庭生活、あるいは独身のこの生活を成していくことができますように助けてください。どうかこの新しい一日を祝福し、それぞれの仕事や事業を祝福してください。家庭を命で満たし、また今学ぶべきものの知恵を満たして、ますますその勉学が祝福されますように。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。